神は呪ってはならないということはもう明白なことです。この27節でまず注目したいのは、天地万物の支配者である神様と人の支配者をはっきり区別しているところです。この世ではそれが区別されるされないで同一視されやすいです。神を呪ってはならないように人の支配者も呪ってはならない。なぜなら人の支配者や指導者を神がお立てになられたと信じるからです。ここでの上に立つものは上げられたものという言葉が使われています。で、人の支配者が神様によって、立てられる、まあ、上げられるっていうのはリフトアップって言いまして、まあ、立てられる。これはモーセしかりです。ヨシアも、獅子たちも、サムエルから始まった預言者たち、王様ではサウル王、ダビデ王、ソロモン王という王たちを神が立てられました。で、神から預言者は召命を受け、王たちは油注ぎを受けました。ですから支配者の務めは神の御心を行うところにあります。しかしソロモン王以降の世襲制の王政になることによりまして、神の選びと上に立つ者の務めが忘れられていった歴史を聖書は伝えています。またイザヤ書は、神がイスラエル以外のペルシャの王クロスを立てて神の御心を行うようにされたことも伝えています。また新約聖書のロマ書の13章1節には、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものです。とあります。神が上に立つ者に権威を与えられたことを伝えているんです。しかし、例外としてマタイ福音書の24章15節では、憎むべき破壊者が聖なる場所に立つこともあると、それは警告をしていますね。その時は注意しなければならない。ダニエル書にそうあります。神様の御心を行う指導者を選ぶことが求められています。そういう指導者を生み出す社会の形成を求められています。教会は聖書を通して神の御心を伝え、神の御心を行う指導者がこの世に育っていくことを目指す、そういう務めも与えられています。ですから政治とは無関係じゃないですね。政治の一番トップに立つ者が本当に神様の御心を行うように、そういう指導者が育っていくような社会形成、それは教会もそのために働くことができるわけです。28節以下はその指導者を生み出す母体、家庭でどのように神様の御心を行うかを取り上げているところです。28節は、収穫した初物を捧げることでこれらの捧げ物をするのを遅らせるとは躊躇するということです。なぜ躊躇するんでしょうか。きっと もったいないなという思いからでしょう。29節は、長男を捧げます。実際は動物の命を代わりにして、身代わりにして贖うことになるんですけれども、そういう形でも長男を捧げるという行為をします。家畜のウイゴは8日目に捧げます。これらは皆家庭で日頃行われることなんですね。 で、子供がそれを見るわけです。で、親に聞くんですね。どうしてそんなことをするんですかと聞くんですね。それをちゃんと質問させるように聖書は指示しています。で、神様はイスラエルを救うのにエジプトの中のウイゴを打たなければなりませんでした。時の支配者ファラオではなくてエジプト中のウイゴが犠牲となったのです。また神はイスラエルのウイゴだけ打たないでその前を過ぎ越していくために羊を犠牲にするようにとも命じられました。このようにして救われたイスラエルはこの犠牲のことを決して忘れてはならなかったのです。当時はイスラエルもそのウイゴを失うところだったが、神の憐れみによって他の命の犠牲によってエジプトで助かりました。今だからその過程でですね、今私たちがこうして家庭を築いて生活できるのはこの恵みによっています。これはあなたたちも決して忘れてはならない、あなたたちの子どもたちにも伝えてほしいというように家庭で教育されたわけです。出エジプト記の13章1節2節に、すべてのウイゴを性別して私に捧げようとあります。これを聞くとき、人はいつの時代もあの出エジプトの救いの神に出会い、神の憐れみによって犠牲が払われて贖われて今の自分が存在している、恵みによって生かされている、そのことを思い起こしました。これを忘れてはならないから、実際に家畜のウイゴは神に捧げられました。また家畜だけではなくて、後に収穫物の初物も主のものだとされて捧げられたのです。神様の御心は自分が贖われたものとしてそれにふさわしく生きることでした。これらの戒めのはその原点を伝えています。信仰というのはこの救いに応えることですね。まあ、私たちの場合はエジプトからの贖いではなくて罪からの贖いですね。で、そのことに応える、それが信仰。例えばあなたの命を救うために誰かが犠牲になり、一生その人がその犠牲のために目を怪我されて目が見えなくなってしまったということになった場合に、あなたはどうその人に答えるでしょうか。その目が見えなくなった人のためにもう生涯保証をしますね。また財や時間や己を捧げるしかありません。しかし神が犠牲を払って贖ってくださった恵みの場合は、それに応える資格も力も私たちにはありません。しかし神はこのウイゴと初物、その奉献によって応えることのできる場を私たちに与えられているんですね。ですからそれは恵みなんですね。ですからこの今日読みました戒めは単なる規定ではなくて恵みとして与えられているということです。ですから捧げることは恵みだということを今日のところは言いたいわけです。先ほど紹介いたしました、中で、一つ10分の1の規定というのも含まれているところがあるんですね。この捧げるの中に神に憐れみによってそれも与えられた恵みです。ですから私たちの教会も その伝統を受け継いでいます。これは義務ではなくて単なる目安でもありません。よく信仰の献金は信仰のバロメーターとも言われますが、でもそれだけでは十分な説明になっていないんですね。本当はこの献金は神の憐れみによって救いに預かった、その救いにどう応えるか、本当はもう答えられないんですね、私たち人間としましては。でもそれに応える場を神様が恵みとして与えてくださっている。これが私たちの場合のこの献金です。ローマ人への手紙の12章では献金ではなくて献身を進めます。そしてそれを霊的な礼拝と名付けてます。この献身、身を捧げるとは時間を捧げることでもあります。礼拝に出席するということはこれ自分の時間を捧げているということでもあります。礼拝はともすれば私たちの心を、信仰を満足させるための時間になりかねません。しかしそれは原点から外れてます。神に時間を捧げることがメインなんですね。奉仕も同じことが言えます。このように見てきますと、信仰というのは捧げると言ってもいいぐらいなんですね。捧げることは神の憐れみによる恵みであるということを、今日のこの出エジプト記の中でも、特に家庭でそれをしっかり表しなさいということを書いています。さて30節、聖なるものになるとはこの世から離れることではありません。19章の5節6節を読むと、神に聞き従う者が聖なるものだということが分かります。ちょっと見てみましょうか。19章の5節と6節を読みますと、今もし私の声に聞き従い私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。こう神様がシナエ山についてそのことを言われてるんですね、モーセにね。また神様はレビ記で私が聖なるものだからあなた方も聖なるものとなりなさいとも言われてます。つまり神と同じ考えや思いを持ちなさい、それが聖なるものとなるということです。ですから先ほど紹介しましたローマ書12章では礼拝者がこの聖なるもの、神の御心は何かをわきまえるものだとを書いています。さてこの30節の後半に食物の規定がございます。この場合神様が野獣に食物として与えられたと捉えています。野獣は全部食べ尽くしません。そうですね、皆さんテレビでよくアフリカ のサバンナとかでライオンとかがね全部食べ尽くさないですよね。で残って 残してどっか行っちゃって、その後に次のなんか動物が来てす、最後はなんか遠くで見ていた和紙ですか、鳥がこう来てきれいに食べるとか、なんかそういう動物の世界を私たちも見ることがあるんですけども、野獣も全部食べ尽くしちゃいかんと。その後を幾種類もの動物が食べるという、そういう食物連鎖に従っているんですね。で、ここのところは詩編の104編を思い出しますね。ちょっと開けてみてください。詩編104。そこの27。ここに、こうありますね。詩編104、27、942ページ。彼らはすべてあなたに望みを置き、時に応じて食べ物をくださるのを待っている。というふうにありますね。人間が生き物の中の一つという視野というのは忘れてはならないですね。襲われた家畜の肉を食べようと思えば食べられます。でもそれは他の動物の食物だから食べない。この食物規定にはそれぞれに人間だけじゃなくて、あらゆる生き物に神が必要な糧を備えられる方だという信仰がございますね。神に属する聖なるものとは、神様に養われるもっているということをいつも忘れないものですね。そして、ですからイエス様はね、主の祈りの中で日ごとの糧のために祈れっていう言葉を入れてくださいました。で、現代の私たちにとっては大体もう何日か分の食物が冷蔵庫に皆さん入ってますから、なかなか実感しないんですけども、日用の糧を今日も与えたまえというのは、私たちが日々養われなければならないものだっていうことを、イエス様はそれはどんなに豊かになってもね、これは忘れてはいけないことですよということを祈りの中に入れられたんですね。はい、そのことも思い起こされるところであります。今日は短い箇所でしたけども、大変重要な特に捧げるということがね、これが恵みだ、恵みの場ということを教えられたところであります。では、お祈りといたしましょう。